皆さんこんにちは。ようこそジョイフルアワーへお越しくださいました。今日も聖書の中からキリスト教が伝えている救いについてお話をさせていただきます。お腹も満たされて、にじみも回り、だんだん眠くなってまいりました。ぜひお付き合いいただきたいと思いますが、どうしても眠いという方は少しぐらいでしたらお休みになっていただいて構いません。ただし最後まで眠ることだけはなしにしていただいて、短い時ですので心を聖書に向けさせていただきたいと思います。それでは最初に聖書の言葉をお読みいたします。新約聖書のローマ人への手紙の13章の11から14、私の方で読まさせていただきますので、皆さん聞いていていただければ感謝であります。新約聖書ローマ人への手紙13章11節から14節。あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。主イエスキリストを着なさい。肉の欲に心を用いてはいけません。一言お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたがジョイフラワーを開いてくださり、御言葉を開いてくださっていることを感謝いたします。集われましたお一人お一人に主の御言葉が届きますように、一人一人に豊かに主が助けを与えてくださいますようにお願いいたします。感謝をしてこの祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。2009年に送り人という映画が上映されました。脳幹視を題材にした映画でありましたけれども、この映画の中で笹野隆という俳優が演じた火葬場の職員が言ったセリフなんですけれども、長いことここにいるとつくづく思う。死は門だ。死ぬということは終わりではなくて、そこをくぐり抜けて次へ向かう、まさに門だ、というワンシーンがありました。人は死んだ後にどこに行くのか考えることが多々あります。しかしこれという確信がないままに、天国なのかあるいは地獄なのか、次の世界がどんな世界かもわからないで、旅支度だけをしてまた会おうと言って送り出されます。またこの世界に対しても先が見えない私たちは、その中で本当に生活をしなければなりません。災害がいつ来るのか怯えて過ごすこともあります。不平不満、不平等、差別、今の世の中に対する不安、私たちが抱える問題は様々であります。漠然とした中で何とか乗り切ろうとしている、解決の鍵はあるのでしょうか。皆さんはゴスペルミュージックを聞くことがあるでしょうか。ゴスペル、これは奴隷としてアメリカ大陸に渡ったアフリカの人たちが、そこでイエス様の福音に触れて、そしてキリストを信じ、独自の賛美歌を作りました。これがゴスペルとなった最初でありますけれども、そして彼らの賛美の特徴、これはまさに天国への希望であります。奴隷という辛い経験からも、ダイナミックな歌の中には天国への思い、天国への憧れ、天国への希望であふれているのであります。私たちもこの天国への希望を持ちたいものであります。現実逃避のように思うでしょうか。実は現実逃避ではなくて、一番現実的であることである。聖書が一貫して天国への希望を伝えているのであります。新約聖書の初めに、イエスは宣教を開始して言われた、悔い改めなさい、天の御国が近づいたから、と言って伝道を開始されました。先ほどお読みした御言葉の中にも、 あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。あるいは、夜は更けて昼が近づきましたとありますが、私たちが眠りから覚めるべき時刻が来ている。それは地上に目を向ける、この世界だけに目を向けるのではなくて、今こそ天国に目を向ける時、神様に目を向ける時が来ているのだということを、ここから取ることができるのであります。そしてそろそろ休まれた方も起きていただいて、ここから先はぜひ御言葉に心を向けていただきたいと思うのでありますが、その中で私たちが天国に迎え入れられる時というのが二通りどうやらあるようであります。その一つがキリストの来臨と言われる時。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を整えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を整えたら、また来てあなた方が私のもとに向かいます。私のいるところにあなた方もおらせるためです。イエス様が天国で私たちのために住まいを整えて、もう一度この地上に来てくださる、そういう時があるというふうに聖書は語っています。もう一つは、これは私たち自身がこの地上生涯を終える時であります。天国が近いといった時には、それがいつなんだろうか、何年の何月頃なんだろうかということに心を向けるよりも、それが確実に来る、私たちが死を迎えるように、イエス様が再び来られる、あるいは私たちがこの地上生涯を終えるということは確実に来るんだということを、まず私たちは心に留めたいと思うのであります。もしそれがどうしても遅いと思う人がいるんでしたら、それは神様の憐れみのほか何でもありません。神様は一人でも多くの人をこの御言葉によって救い、天国へと招き入れたいということを願っておられます。そしてその時が間もなく来ると聖書ははっきり言っているのであります。私たちはその日に無条件で天国に行けるのではないということも、聖書は実ははっきりと示しているのであります。そこには準備が必要だ。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。肉の欲のために心を用いてはいけません。正しい生き方、これこそが天国へ行くための準備であります。それは今でなければならない。日本人は日本の法律のもとに決まりに従って生活をいたします。学生は学校の校則に従って生活をいたします。社員は自分の会社の社則に従って働きます。天国は神様の国ですから、当然神の主権のもとに従っていくところであります。ではどうやってその神様の規則、正しい生き方を知ることができるのでしょうか。そのために聖書があるのです。私たちが神の国に行くための整えなければならないこと、正しい生き方は聖書が教えてくれます。聖書の一番初めに、初めに神が天と地を創造した、この言葉から聖書は始まりますが、神様がこの世界を作り、ご干渉くださり、支配しておられる、そのような世界ではありながらにもかかわらず、人間は、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。神様ではなくて自分を頼りに、そして自分勝手に、私たちはおのおのその道を歩んでいるのが現実であります。人は神様に背を向け、自分勝手に、自分中心に生きるようになり、いつしか神様を無視するようになりました。 つまり全ての視点を人間あるいは自分ではなく神様に向き返す、これが大切なことであります。正しい生き方の基本はまず神様に目を向けること。私たちの考えの中に度外視していた神様を受け入れる。何かを考えた時に自分だけの判断で、あるいは人の意見だけで、それだけで判断するのではなくて、私たちは神様、目には見えませんけれども、この方を土台に、この方を入れて物事を考える。それが正しい生き方の基本であります。次に聖書は罪についても教えています。聖書が言う罪というのは、この罪の大元というものは、今まで申し上げましたように神様を無視してきたこと、これが大きな罪の元となるのです。ですから聖書は私たちを罪人というふうに呼んでいるのです。神様は正しい方、清い方ですから、罪を見逃すことはできません。時が来たら裁きなさる方であります。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているのです。罪、ここでは遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活とあります。もしかしたらそんなことまで罪というのかというふうに思われる方もいるかもしれません。聖書が示す罪というのは、神様を無視すること、つまり神様がノーと言われることは全て罪になっています。心にある良心が痛むことを何でも躊躇なくしてしまうこと、これは皆罪なのです。そんなのアウトじゃん、誰も天国に行けないよ。先日 CS の子供にこの罪のことを話しましたら、こういう答えが返ってきました。自分でも分かっている、これじゃあアウトだ、天国に自分は行けないんだというふうにその生徒は思いました。まさしくその通りであります。私たちは誰一人として神様の前に正しいものではないのです。子供たちでも分かるように、私たちに救いはないのです。聖書の中に律法を定め裁きを行う方はただ一人であり神様ですけれども、その方は救うことも滅ぼすこともできます。ただ裁きがあって罪人を皆そこで断罪するのではなくて、神様はその中でもできるならば全員救いに導きたいと考えを持っておられる。神様の力によって一人残らず救うこともできるのが神様であります。神様は無責任に私たちを作り放っておかれるのではありません。愛を持って大切に作った私たちを一人も滅びに追いやることをしたくない。神様は私たちのために救いの計画を実行してくださいました。それが御子イエス様を人としてこの地上に送り、十字架につけて私たちのこの罪の身代わりとしてくださったのであります。有名な聖書の言葉に、神は実にその一人子を与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この御子イエスを救い主として信じバプテスマを受ける者は罪が許されて天国へ迎え入れられるのであります。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのです、という言葉があります。イエス様を信じてバプテスマを受けること、これが正しい生き方の秘訣です、始まりです。それはキリストを着るということになるのであります。私たちが信じるとき、その証として神様が信じる者一人一人にキリストを着させてくださる。皆さんは洋服を何着ぐらいお持ちでしょうか。私はT T シャツも Y シャツもいろいろ持ってるんですけれども、いつも朝になると今日着るものがないと言って家内に怒られます。よく見なさいと言ってタンスの中を見ると確かに T シャツやらシャツやらたくさんあるんですけれども、朝起きて着るものがないと言って子供のように言ってしまうのでありますけれども、皆さんは何着洋服を持っているでしょうか。特に特別な時に着る洋服を何着持っているでしょうか。お気に入りの洋服を何着持っているでしょうか。その中に天国へ行くための一着をお持ちでしょうか。最初に送り人の話をしましたが、納棺師というのが題材となったこの映画、コミカルにもまたシリアスにも描かれた映画でありますけれども、私たちは間もなく訪れる、必ず訪れる自分の死をどのように迎えたいか、そういう思いを持ってこの映画を見た方もたくさんいられるのではないかと思うのであります。私も納棺師によって送られたいと映画を見たほとんどの人が感動していたかもしれません。忘れてはいけないことは、聖書ははっきりと言っております。三途の川を渡る支度をいくら整えても天国への保証にはならないんだということ。確実なことはこのキリストを着るということであります。お棺に入るときに整えて、そして送り出されてもどこに行くかは分かりませんと迷ってしまうのが現実であります。しかし私たちが今からこのキリストを着るならば、必ず天国へと導かれると聖書は語っています。それはイエス・キリストを自分の救い主として信じますと受け入れるだけでいいのであります。キリストを着る、私はこれを洋服に例えたら何なんだろうというふうに考えてブレザーを思いつきました。あそこに出ておりますけれども、必ずしもブレザーが起きなきゃいけないというわけではありませんけれども、ブレザーは制服としてよく用いられます。このブレザーの語源って皆さんご存知でしょうか。いろいろありますけれども、1837年にイギリス海軍の軍艦にブレザー号というのがありました。でそこに、ビクトリア女王の、関越のために、ここの乗組員たちがネイビーブルーのダブルの服に金属のボタンをつけたブレザーですね、今でいうブレザー、これを着て、女王をお迎えした、そこから始まったというふうに言われているみたいであります。キリストというブレザーの特徴、これはキリストを信じる者の証であります。天国への清掃であります。胸には十字架の救いを確信するエンブレムが付けられています。内側にはジーザスクライストのブランド名が入っております。キリストこそ私の救い主である、何者でもないこのお方だけが私の救い主であると胸にその名を刻み、また十字架を刻み、私たちはこのキリストを着て天国へと導かれたいと願うことであります。これを着ると心が軽くなります。心に喜びと平安が与えられます。天国行きの確信が与えられます。正しい生き方へ導いてくれる一着であります。必要な時助けを与えてくださるのもこの一着であります。そしてこの方を信じてキリストを着て裁きの前に立った時に、このイエス様ご自身が私たちの弁護人として全てを弁護してくださり、天国へと導いてくださるのであります。今からすぐにこの一着を着ていただきたいと思うのであります。これこそが私たちに与えられた最高の一着であります。しばらく目をつぶっていただき、心静かに神様に応答しようではありませんか。私たちは天国を見たことはありません。聖書の中で 天国について語っている場所がいくつかあります。その中の一つにアブラハムの懐だというふうに書かれております。言い換えると父なる神の懐です。父の懐、それはとても温かい、神様に一番近いところ、一番安心できるところ、一番温かなところであります。そこに抱かれる。キリストを着るとは、キリストを救い主として信じること、そしてキリストに抱かれることであります。その身腕に抱かれること、それは父の懐と同じであります。私たちは今からキリストを着るならば、同じようにこのキリストの身腕に抱かれて父の懐にいる、そのような平安のもと天国へと待ち望むことができるのであります。私は今まで人生の中で神様を計算に入れていなかった、無視し続けてきた。しかし今日からは神様に目を向け、無視してきたことを悔い改めて、神様の示す正しい生き方を、このキリストを着て私も今日から歩みたいと願う方がもしいらっしゃいますならば、静かに手を挙げて示していただけますでしょうか。共にお祈りをさせていただきたいと思います。天国への希望、それが本当に私たちに与えられるならば、この地上にあっても本当に幸いに生きていくことができます。そのために私たち一人一人がぜひ今日からイエス・キリストを着させていただきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、人間は神様によって作られたにもかかわらず、その神様を無視して自分勝手に歩んでいった、そのような者たちであります。しかしそのような人間にも神様は深い憐れみと愛を持って救いの計画を実行してくださり、イエス様によって私たちを救うためにイエス様が十字架にかかってくださり、私たちの身代わりとなってくださいました。私たちは単純にそのことを信じ、神様に目を向け、新しい正しい生き方へと導かれることができることを感謝いたします。どうぞここにおられますお一人お一人が、今日からこのキリストを着て共に神様と共に歩み、そして天国へと導かれることができますように、そのような確信を持って、不安な世の中、辛い世の中、本当にその状況は変わらないかもしれませんけれども、神様が共に歩んでくださる天国への望みがある、その幸いを私たちも味わうことができるように、なお主が導いてくださることをよろしくお願いいたします。これから帰ります私たち一人一人を主がなおも導いてくださり、どこかで あの時の言葉がやっと分かったと、そのように神様に立ち返りたいという心が与えられたならば、どうかその時をその一着を切る時として尊く用いてくださることをよろしくお願いいたします。感謝をしてこの祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。